SDGs 8ページ、サステナブルデベロップメント、ゴールズ、世界を変えるための17の目標、×3 号。お問い合わせ先、まちづくり推進課、電話437313。3号ひまわりパートナーズを募集しています。町では、自身の強みを生かして、町を元気にしようとされている方の日頃の活動をホームページに掲載し、見える化しています。三号町をはじめ、様々な方が活動を更新されています。あなたもぜひ投稿してみませんか？まずはホームページをご参照ください。URL、https://3号/sango-mentor.com/ホームページはこちら。QR コードが掲載されています。3号ひまわりパートナーズのメンターを紹介します。3号庁自主防災ネットワーク。3号庁自主防災ネットワークは、令和2年7月18日に発足、自主防災活動に関するコミュニケーションを目的とした LINE のグループトークによるネットワークで、自治会の自主防災組織の担当者の有志による情報交換の場として始まりました。防災に関わる情報交換、訓練や講習会の相談、実施、災害や避難の情報共有などを日々行っています。町からの依頼にもご協力いただいていて、その様子も3号ひまわりパートナーズのホームページで随時更新されていますので、ぜひご参照ください。3号庁では、今後もメンターの皆様と協力して、より良い街づくりを進めていきますので、ご興味がある方は、3号ひまわりパートナーズにご登録ください。電熱ウェアの異常発熱に注意。電熱ウェアは、モバイルバッテリーなどを用いて、衣服に内蔵された電熱線を発熱させて、温める防寒具です。テレビやインターネットの通信販売、ホームセンターなどで見かける機会が増えていますが、誤った取り扱いをすると異常発熱し、衣服が焦げたり、火傷をしたりする危険性があります。事例1、電熱ベストを使用していたら、首元が焦げて穴が開いた。そのせいで他の衣服にも穴が開いた。事例2、店頭で購入した電熱ベストを着用したところ、火傷をした。背中に10円玉ほどの大きさの水泡が3つできた。電熱ウェアの異常発熱。電熱ウェアは衣服と同様に着用時にすれが生じたり、収納の際に折りたたまれるなどした場合、内蔵された電線や電熱線に過度の負荷がかかり、それが繰り返されると損傷して断線に至る可能性があります。国民生活センターで電熱ウェアの異常発熱の状況を再現したところ、断線した電線同士が不安定に接触した状態で通電すると接触部分の温度が200度まで上昇することがありました。また、発熱体周囲の温度が高いと発熱体の温度も高くなる傾向が見られました。アドバイス。電熱ウェアは衣服に暖房機能を持たせた電気製品です。電熱ウェア内部の電線などに負荷をかけないように、丁寧に扱いましょう。異常を感じたらすぐに使用を中止しましょう。取扱説明書、および本体の注意表示をよく読んでから使用しましょう。製造元や販売元のほか、型式や機能といった仕様が明示された商品を購入しましょう。困った時や心配な場合は、消費生活相談窓口へご相談ください。毎週水曜日、午後1時から4時、第4水曜日、午前10時から正午、午後1時から4時、お問い合わせ先、住民福祉課、電話437321、開設日以外の相談窓口、消費者ホットライン、電話 1-888-やや。お気軽にご相談ください。